ようございます。聖書と福音の時間です。もうすぐ皆既月食が見られるそうです。前回日本で皆既月食が見られたのは昨年の10月8日、次回は3年後の1月31日だそうです。天体は正確に運行します。正確に規則正しく動くものが偶然にできるはずはありません。宇宙は偶然にできたのではなく、設計し作ってくださった方がおられるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。20世紀が始まった1901年、ある新聞社が20世紀の予言と題した記事を出しました。それは電気通信、運輸、軍事、医療などの科学技術が続く100年間にどのように発展するかを予測したものです。例えば、無線電話が進歩して東京にいる人がロンドンやニューヨークにいる友人と自由に対話できるようになるとか、新しい機械が発明されて暑さ、寒さを調整するために適切な空気を送り出すことができるようになるというのがありました。これは国際電話やエアコンとして実現しましたね。また、鉄道が5つの大陸を結ぶようになるというのもありました。鉄道で結ばれることはありませんでしたが、その代わり現代では飛行機でもっと早く便利に行き来できます。1901年の段階でまだ飛行機は発明されていないのですから、致し方ありません。それから100年経った2005年、その予言がどれほど的中したか検証したそうです。結果は23項目のうち12が実現、5つが一部実現、6つが実現しなかったということです。さて、聖書の中にも予言がありますが、これは先ほどの未来予測とは違います。人間が現在の状態から未来を予想するというものではなく、時間を超えた創造主なる神が未来に起こることを的確に告げたのです。したがって、聖書に記された予言は必ず実現します。それが実現しなければ、聖書自体の権威が疑われるのです。必ずこうなると言っている聖書が、そうならなければ嘘を言っていることになりますね。反対に、聖書の予言が確実に成就するのが確認できれば、聖書が特別な創造主からの啓示の書であるという確証を得ることができます。今から2600年も昔に書かれた旧約聖書ダニエル書に次のような言葉があります。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。ダニエル書には人類の終わりの時について詳細に描かれています。終わりの時と深く関わっているのがイスラエルという国です。イスラエルの状態でどんな時かがわかるように説明されています。言い換えれば、イスラエルという国がなければ終わりの時はやってこなかったのです。実際の歴史を見ると、約2000年前にローマ帝国によって滅ぼされたイスラエルは1900年以上国を持ちませんでした。世界に散らされたイスラエルの人々、いわゆるユダヤ人たちは世界各地で苦しみを味わいました。しかし、同時に生き残るためにその力を大いに発揮して世界に影響を与えました。現在は2000年前と同じ場所にイスラエルがあります。いつできたかというと、今から67年前、1948年のことです。不可能のように思われたイスラエル建国が起こったということは、終わりの時が迫ってきたという聖書メッセージなのです。また、ダニエルは 自分の記した預言が終わりの時代に再び注目され、その秘密を探ろうと多くの者が躍起になると記しています。さらに、興味深いことに、ここで使われている知識という言葉は、科学とも訳すことができます。終わりの時代には、知識の蓄積、すなわち科学を追い求めている人が溢れると予言していたのです。まさに現代のことを的確に言い当てているとは思いませんか？ところで、聖書には様々な予言がありますが、一番重要な予言は救い主に関するものです。その数300箇所以上です。神から離れ、罪に陥ってしまった人間、死という究極の縄目に縛られている人間に、新しい命、永遠の命を与えるために、創造主は救い主を送る計画を立てられました。そこで、あらかじめ予言という形で、聖書を通して救い主とはどのような方かを紹介していたのです。映画の予告編のように、重要な部分やクライマックスの部分を断片的に多くの予言書の中で示してくださったのです。今から2700年ほど前に、イザヤという予言者を通して、神は次のように語られました。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここでは救い主が男の赤子としてこの地上に来られると紹介されています。将来どう呼ばれるかということの中に、不思議な助言者というのがありました。英語で言うと、ワンダフルカウンセラーです。救い主イエスは予言通りに十字架にかかり、私たちの罪の身代わりに死んでくださっただけではありません。死後三日目によみがえり、目には見えないけれど、私たちの魂のカウンセラーとして、共に歩んでくださるお方だというのです。さて、今、テニスの錦織選手が脚光を浴びていますね。華々しい活躍に憧れ、テニスを習う子供たちも急増しているとか。もともと才能豊かであった彼が一段と伸びた原因の一つは、コーチにあります。一昨年から彼のコーチを務めているのがマイケル・チャン。台湾系のアメリカ人で、男子シングルス、グランドスラム最年少優勝記録を持っています。彼は技術的な指導もさることながら、精神的な面で錦織選手を強力にサポートしています。マイケル・チャンは16歳の時にプロになりましたが、その同じ年に洗礼を受け、本格的にクリスチャンとしての歩みを始めました。彼は次のように言っています。試合の前には祈りますが、勝てるように祈るわけではありません。ただ、神の働きを行うのに必要な力と平安が与えられるように祈ります。また、私の振る舞いや言葉を通して神の素晴らしさを表すことができるように祈ります。マイケル・チャンは2003年31歳で引退した後、チャン・ファミリー財団なるものを作って、スポーツを通しての慈善事業を行っています。その団体の目的の一つは、イエス・キリストの福音を紹介し、神との交わりを深めるお手伝いをすることと記されています。救い主イエスとの新しい人生へ歩み出す後押しをし、核となる聖書的な価値観を伝えたいと願っているのです。錦織選手を精神的に支えることができるマイケル・チャンは、自らが聖書に掲示された救い主イエスから強力な精神的支えを受けていたのです。どんな人でも人生というコートの中で繰り広げられる試合に勝利することができます。最後に訪れる死という強力な敵にも立ち向かうことができます。それは私たちが完全だからではありません。私たちに力があるからでもありません。私たちが なすべきことを救い主なるイエスがアドバイスしてくれます。そして私たちにできないことはイエスが責任を持って喜んでしてくださるのです。イエスの力は2000年前予言されていた通りに十字架と復活を通して明確に表されました。ぜひ素晴らしいカウンセラーである救い主イエスをあなたの人生のコーチとして迎え入れてください。完璧なコーチである神の言葉に耳を傾け、勝利を得る人生に歩み出されることを心からお勧めいたします。
大宮香織で、主は永遠の神。
あなたは知らないのか、あなたは聞いてないのか、血のもといがどうして置かれたかを。
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方が堅くなであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ怒らないうちに聞かせたのだ。イザヤ書48章4節5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。